どんなもんや。
はい、どうも東光一です。今週30分間はい、よろしくお願いします。今年に入ってからの私の会は年明け最初の生放送でやって、で生放送の前にですね収録を、まあ、1個して、であれですよね、生放送をやって、タイムレスのよし君がやってる、生放送にお邪魔するという形だったので、今言った生放送をやってその後に収録をしてって言った、その収録をしたやつが、生放送、よし君との生放送よりも後日に放送になったので、ちょっと前後のねあれがあったかなとは思うんですけども、はい、そうね、原とのレコメンですよね。うん、そっか。っていうかもう2月に入ってさ、本当恐ろしいよね。もう2026年の12分の1が終わってんねんで、この前年明けたばっかやん。怖い、もう恐ろしい、もう怖い。なんかいつもそんなこと言ってるような気するけど、怖いわもう。はい、よし君とのそのラジオももう1ヶ月前ということで、いや、なんか自分もあのどういう風に出演するのかみたいなところは、実はあのよく、まあ、よく分かってないっていうのも失礼かもしれないけど、番組側の方は説明くださってたと思うけど、まあ出てきていつ帰っていただいてもいいですみたいなそんなざっくばらんとした出演あるみたいなところで、いや俺も知らんかったのに、いやてっきり最後までいるもんかなみたいな風に思ってたんで、はい、まあ3時間のね放送中に、2時間以上いたと、いうことで、まあ中にはもう早く帰れおっさんと思ってた人もいるかもしれない、聞いてた人でね、いるかもしれませんけども、まあね、ああやって原とお話をね、お話はまあもちろんあのしてるんですけど、仕事という形ではショックでしか今まで関わりがなかったので、別の仕事の場でねああやって原と一緒になるっていうのは、うん、初めてだったんですよね多分ね、うん、そうなんですよ。まああの場でね、なんていうのかな、話せたこと、うん、まあ改めてにはなりますけども、彼のね頑張りというか、それはずっと見てきてはいるのでね、この先も頑張っていただきたいなと思っております。はい、まあラジオに関するメールも届いているということでございますので、この後ご紹介していきたいと思います。はい、どうもたまたまもんや始めます。まずはどうもとで愛の塊です、どうぞ。
見せたいものをたくさんありそう。
ためにあるから思い切り抱き寄せられると心あなたでよかったと歌うのクリスマスなんていらないくらい日々がいいのかと明日の朝も愛し合うよね
何でも声の太旅人、ラジオネーム、こばさん。このさ、点々なのか丸なのかがもう、やばいよね、こばさん。こぱじゃない、こばさん、はい。井上芳雄さんとのロンドン二人旅が、Hulu で放送されますね。芳雄さんがラジオで、小一くんが嫌いにならないでねって言っていたそうですが、好きが増しました、とおっしゃっていました。吉尾さんはショックのセレモニーにユリの花束を抱えてきてくださった時もショックの回数が増すたびに僕の小一くんへの愛も増すと言ってましたね、ロンドン二人旅楽しみにしています。オンエアです前ですが何か語れるエピソードありますか。
いやまあ自分としてはねずーっと取れ高を心配してた。
いやディレクターの方スタッフの方ねもう昔から知ってる方もいて、で、まあ、お世話になってる方なんですけど、いや、もう、取れ高ありすぎです、みたいなこと言ってくれてんねんけど、俺的にはもう本当に心配で。
なんやろな、企画自体も、
やりたいことやってください、みたいな。こちらから指定は何もしません、みたいな感じだったんですよ。だから自分としては、海外に行くのも、まあねこれいろんなところで言ってるんですけど仕事で行った方がいい。それはなぜかもうやること決まってるから決めていただいてるから番組でねその方が楽やん。じゃなかったら俺海外に行ったとしてもホテルから出ないようなタイプの人間なのでいやもうイギリス行ってしたいことしていいですみたいなこれ一番困る企画やなって。で、まあ、もう、吉尾くんはね、海外に行くにしても、やっぱり、なんだろう、舞台に、ステージにつながること、以外には本当に興味がない人で。だから、今、ウエストエンドの方でやってる、これは見とこうか、っていう舞台も、ちょっと吉尾くんから提案していただいて、見たのは、あれです、隣のトトロ。トトロとパディントンと、あとキャバレーですね。はい。まあトトロは、まあ日本でもね、千と千尋はね、舞台版として、やってて、で、ジョン・ケアードがね、演出をしていますけど、自分もナイスセールでお世話になったジョン・ケアードが演出してて、でトトロは、演出はジョンじゃなくて、だけどこれ、企画としてもともと動いてたのは、聞いたところによるとですけど、トトロの方が先だったらしいですね。で、まあ、こう見てて、ちょっとやっぱり、なんだろうな、その日本的な表現というか、部分だとか、やっぱり、ジョンとも、ジョンにこんなこと言ったら怒られちゃうのかな、一緒にしないでくれってわかんないけど、ちょっと通ずるような部分もね、演出面で。感じながら、見させていただきましたけども、まあでも千と千尋にしてもトトロにしても舞台の上であの世界観をねどうやって表現するのかみたいなところはすごく難しい部分もあると思うんですけど、まあやっぱりこうトトロがね出てきた瞬間ね、うおーってなるね、うわーってなりました。いや良かったですよ。でやっぱりトトロはね傘持って飛ぶじゃないですか。まあ飛ぶんですけど俺の方が飛べるなってちょっと思ったのはちょっとあります。いやでも でもやっぱりあの世界観がね、舞台上で見れるっていうのは、役者さんも、まあ全部やっぱ英語なんですよ。セリフもね。うん。だけど、なんだろうな。やっぱり皆さん素晴らしかったですね。はい。あとパディントン。パディントンって皆さん知ってますかね、まあ、映画にもなってますけど、あの、熊のね、赤い帽子だっけ、赤い帽子をこうかぶってる映画にもなってますけども、これがねすごくなんだろう、現代的でもあり、だけど本当に歌とかお芝居とか全てがめちゃくちゃ、うん、言葉正しくないかな、クオリティ高いというか、本当に素晴らしかったです。映像も、千と千尋は映像とかほとんど使ってなかったんですけど、パディントンはちょっと現代的なね、演出面もあって、映像とかも対応して、その映像の使い方とかね、ああ、なるほどな、そういう使い方すんだ、みたいな勉強になりましたね。すごい良かったです。あと、キャバレーね。キャバレーはもう古い作品なんですけど、今、ね、イギリスでもまたやってて、これの、出演者が、エヴァ・ノブルザダというね、昔、ワーワーさんでお世話になった時に、俺この人好きって言った、この人好きなんですって言ったのを見たことありますかね。はい、エヴァ、あれですね、ミス・サイゴンのキムとかね、やってた人で、もう本当に歌声の素晴らしい方ですけど、エヴァがね、出てて、で、ご夫婦で出られてるんですよね。で、キャバレーといえば、ね、あの、MC という、なんていうのかな、ストーリーテラー的な、うん、思えば、市村正親さんなんかも、キャバレー昔やってらっしゃったりだとか、ただこれのすごい、ああ、やっぱこういうのいいよなって思ったのが、やっぱあの街、ロンドンのあの街に、キットカットクラブって言って、もう劇場がクラブになってるんですね。で、もう入るところも正規のなんかその、なんていうのかな、建物の入り口じゃなくて、なんか裏口みたいな地下に入っていって、もうなんかちょっとピンクやら赤やらのちょっと怪しい、ライティングの中、なんかもうめちゃくちゃ狭い階段を降りていって入場するみたいな、もうそっから始まってんのよね。で、入ったら、まあ、席なんかもう値段で分かれてたりはするんですけど、もうその劇場内が、もう、なんていうのかな、キャバレーになってるんですよ、クラブに。で、もうお酒も飲みながら、で、席によっては、これはもう昔のそのキャバレーを再現してると思うんだけど、席によっては目の前にこう電話の受話器みたいなのが置いてあって、まあそれで、まあ、なあ、これラジオでこういうこと言うの難しいな、その受話器であの子っていう受話器です、言ってみれば。まあそれが、まあ、演出席に置いてあって、実際にそれではその、まあ、劇場では、お酒とかを頼めるっていうね、とってもね、何やろ、もうその雰囲気作りが、もう自分がそのキャバレーの、世界の中にいるかのようなね、やっぱりその箱型の小屋のステージで物事が動くんじゃなくて、もう客席含め、その建物含め、で、街の雰囲気含め、すべてが演出と融合しているっていうね、これ素晴らしかったですね。だから、開演前もずっとこうカウンターとかでもう、ロビーというかね、うん、まあもうすごい怪しい雰囲気のところなんですけど、もうお酒とかも売ってて、で、そこにはもうパフォーマーもいて、もうなんか、パフォーマンスしてるんですよ。演奏家もいたりとか。で、ずっともう開演前からもうそうやってずっと始まってんのよ。でも本当なんか自然と導入していくというか、自然と始まっていくというか、ああいうのってなかなか日本では作りづらいのかな。 ね、難しいですよね。いやでもなんか遊び心にも飛んでいて、素晴らしかったです。その3つをロンドンでは見せていただいて、あとはねほとんど喋ってた吉尾くんとまああとある場所にも行ったんですよ。そのある場所というのはもう、あ、前回イギリス2年前か行った時にも行けなかったんで、いやここは自分としてはね一生のうちには行っておきたいなっていう部分に、ちょっと吉尾くんはもう全く行きたくなかったと思うんだけど、もう引っ張っていく引っ張っていくよ。吉尾くんは全然いいよってすごい優しかったですけど、うん、行って、はい、まあそんな感じで楽しませていただきましたけど、その移動時間もね車で 2,3 時間かかるんですよ。でその移動時間もずっと喋ってた。それもあのカメラ回ってて、まあディレクター曰くその車の中だけで4本分ぐらい行っちゃいそうなんですけど、どうしたらいいですかねって言われていや俺からするとそんな別に大した話っていうか、普段よし本当に吉尾くんと、うん、話してるようなことっていうか、うん、をねずっとこう話してただけなので、なんかお見せするようなお話じゃないなと思いつつも、まあでも、うん、カメラ回ってるけど普段通りにしますかみたいな感じで喋りながら移動したりねしてたので、うん、まあでもまあそう言っていただけたらもう本当に、まあ、あとはもう編集はもう自由にしてくださいって僕からしたら感じですけど、あとまあ地下鉄も乗ったりとか、まあいろいろ、はい、しましたんで、Hulu さんでね、放送されますんで、はい、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。埼玉県綾菜さん、先日のミュージックフェア、ミュージカル特集会拝見させていただきました。見れるって思ってるね、をフルサイズでご披露いただき、実はフルじゃないんだけどね。はい。フルサイズでご披露いただき、今年舞台を感激できる日はますます楽しみになりました。チョコレート色のジャケットがとてもお似合いで、吉原光さんとの同学年トークも面白かったです。収録時の裏話などがあれば教えていただけますか？裏話はそんな特にないけども、もともとは、トークの方も、メイク、ウォンカ完全体状態で出てほしいっていうか出るみたいな形になってて、いやそれは俺的にちょっとウォンカの状態であの場で堂本光一としてものを話すのはちょっと厳しいなっていうのがあって、なんか自分とどこに自分の置き所がわからなくなりますねっていう話をして、まあそれによってやっぱメイクのね時間がやっぱあれかかるんで、ちょっと収録の順番をこう変更させていただいたりだとか、ちょっと周りに迷惑をかけながらの形になりましたけどもね、皆さんにもご協力いただいてありがたかったなとね。そう吉原さんとね同世代、まあもちろん吉原さんのねやられてるのは一方的ながら見させていただいたりもしてきたので、で福ちゃんがねフォーユーの吉原さんが演出されてる舞台とかもね一緒に福ちゃんがやってたりだとか、その時に福ちゃんからもね吉原さんのお話とかは聞いてたりはしてましたけどもね、え同い年ということですけど、あの貫禄はどこから出てくるんでしょう。私にはない。まあまあまあ、場ではね、こわもてというか、まあそんな感じのお話をしてましたけど、まああれ、もう、あれは、吉原さんが醸し出す貫禄というか、ね、素晴らしいですよね。はい。ラジオネーム、萌えさん。劇場版、転生したらスライムだった件の完成披露舞台挨拶に参加しました。何もかもネタバレにつながりそうですが、とにかく壮大でおなじみのキャラクターみんなに見せ場があり、とても楽しかったです。ドドンさんいいキャラクターですね。小石さんにぴったりでした。映画が公開されたらまた絶対見に行きます。小石さんも試写でご覧になったとのことですが、改めて完成した作品をご覧になった印象をお伺いしてもいいですか？いやまあ本当に 収録してる時はね、まだ絵が完全体じゃなかったりとか、する状態でね、こう声を当てていくんですけど、うん、やっぱ映画館でね見て、まあ、音響も素晴らしいし、うん、絵もねやっぱ劇場版ならではの壮大さとか、あとはやっぱり声優陣の皆さんのね素晴らしさもそうだし、何よりもそのテンスラースタッフの皆さんのそのテンスラーにかける愛情っていうかね、そういったものがこう映像とかそこから現れてるなーっていう風に感じましたね。うん、まあゾドンという、まあ、キャラクター、まあ、この方小一さんにぴったりでしたっておっしゃって、まあこれありがたいことなんですけど、果たしてごめんなさい、めっちゃ俺ひねくれてるかもしれんけど、ぴったりでしたって褒め言葉なのかどうなのかっていうのはちょっと僕の中では思うところがありまして、いや、ぴったりにするよ、頑張ってんねんこっちはってごめんなさい、ひねくれててごめんなさい。いやだから自分としては何かをこう見に、舞台とか見に行った時に、いや、ぴったりの役だねって絶対俺言わない人に。だってその方が、その見てる方にこの役はこうもう自分みたいな感じで憑依させてやってるから、その方の努力でそっちに向かっていってるわけや。だから、あ、ひねくれてるね、ごめん、うん、みんな頑張ってんねん、ありがとうございます。でもそうやって思っていただけたっていうのはっていうことですね、ありがとうございます。ラジオネームダンボさん、映画テンスラの完成披露試写会の様子を拝見しました。転生したら何になりたいかの質問に、後輩の中島健人君になってセクシーサンキューと言ってみたいとおっしゃっていました。もうこれはね、なんやろうな、いや、あ、口から出まかせでいや全然そうですよ、ケンティはケンティしかなれんからね、もう俺なんかなれないから、なんかそれがおもろいかなと思って言わせてもらいましたけど、すいません本当にケンティごめんね、うん、で、ケンティ情報、ケンティは LINE で必ずすごく楽しかったよ、ジュリー、ジュリー、これストーンズのジュリーかな、また話そうねジュリーのように文章の中に必ず相手の名前を何度も入れてくるのだそうです。小一くんもケンティになってみたいのであれば、まずは LINE から真似してみてはどうでしょうか。いやー、ちょっと、しないですね。ぜひ、一度、やりとり、どうもとでやってみてほしいです。はい、歌いきまーす。はい、僕の背中には羽がある、どうぞ。報告します。はい、皆さんからの報告です。東京都アリスさん、ショックのブルーレイ DVD の発売日、高田翔くんがブログで小声で言いますが、大阪と博多の公演の写真は僕が撮りましたと、そうやねこれと書いてあったことを報告します。おそらく小石さんが原くんのレコメに出た際に、 大阪は室が取ったんかなみたいなことを確か言っちゃったんですよ、僕。はい。と話されていたことを受けてではないかと思います。ラジオ聞いてくれていたようですね。そうなんですよ。ごめん、ほんま。高田さん。
高田さん、ごめんなさい。そうやった。あのポジション、高田やった。自分の中でもなんかこう、終わって1年ぐらい経ってなんかちょっと混乱が生じてたわ。やっぱムロがこう、キャッキャするキャラクターになってたので、どうしてもなんか、待つポジションみたいな、なんか、感じが、ちょっと、自分の中で変換されてたわ。いや、そこをね、高田さんがね、しっかりやってくれてたのを思い出して、そう、収録じゃない、その生放送の後に、あって思ったんですよ。うん、あ、これ、ちゃうわ、高田さんやっていうね。うん。まあまあ、高田さんの、貢献というのは、私もとても感謝しておりますし、ね、決して、なんていうのかな、ショックに高田さんが、ショックという作品に、合うか合わないかで言うと、合わないタイプの人だなっていう感じなんですけど、でもこれはまあ誤解なきを捉えてほしいんですけど、でもその中でやっぱりショックはこうだみたいな、あの、俺の中でもね、あったりするじゃないですか。そこをこう、なんていうのかな、高田さんのその役者としての力で、俺のこれ、凝り固まった頭をこう、なんていうのかな、柔らかくしてくれるというか、壊してくれるというか。で、あ、そういった形もあるよねっていうものを提示してくれるという、そんなやつだなと僕は思ってますけども、これは本当に失礼いたしました。はい、というわけで皆さんからの報告と前半で紹介する普通のお便りお待ちしています。メールアドレスはどうもっとアットマーク joqr.net どうもっとアットマーク joqr.net までお送りください。お別れショートポエム、今週は東京都のプリンシアナンバー8さんからのポエムです。夕飯の買い物をしにスーパーに行った。鶏肉が安かったのでタンドリーチキンにしようと買って帰った。お昼は昨日の残りでいいかとキッチンに行って昨日の夕飯がチキンカレーだったことを思い出した。自分どんだけカレー好きやねんと思った。え、家でタンドリーチキン作ろう思う。いや、単純、もう、惣菜として出てたのかな。でも、鶏肉が安かったので、っていうことだから。いや、すごいね。すごい。料理のできる人なんだ。素晴らしい。はい。というわけで、どうもとこいちでした。失礼します。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、湯佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して好評発売中。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回2月12日木曜の放送は僕阿部亮平と
渡辺翔太の2人でお送りします。今回も阿部ちゃんの裏話満載となっています。
おー、ハードル。フジアプレゼンツスノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
ヒャダインです。ラジオ CM コンテスト、ついにグランプリが決まります。
ただいま第19回ラジオ CM コンテスト、ずっと前からオーディオアド公開録音の観覧募集中。詳しくは文化放送ラジオ CM コンテストで検索。